2021年5月19日水曜日、時刻は午前8時19分を過ぎたところです。大阪は今日も梅雨空ですね。とにかく少しでも快適に過ごしたいものですけれども、やっぱり第一は服装でしょうね。服装で随分変わると思います。私もちょっとゆったりめのパンツと、ちょっとこうね、風通しのいい上アウターを着て今日起きましたけれども、ちなみに触覚っていうのは3つの要素に分けられることが分かったということが随分前の新聞に載ってましてね、一つは振動、圧力、そして温度と、まあ差もありなんということですけれども、まあご参考までということです。まあ、さて、今月ですね、5月日経の私の履歴書は吉行和子さんが書かれてますよね。あの方は一番最初に入ったのは民芸だったんですね。で、民芸、ちょっと、私の履歴書も読んだり読まなかったりですけれどもね、最初ちょっと読んで、ああもうこれはいいわとか思ったりする時もありますし、もう随分ね、長く日経も読んでますから、やっぱり印象に残ってるのは淀川長春さん、宮古町長さんで、ドラッカーで、大和のもう亡くなられた会長ですよね、立ち上げられた山宅急便の、あの方たちの書かれたものはすごく印象に残ってますね。なんかすごく共感する点があったりとか、やっぱりそうなんだとか、こうどっかこう自分自身がこう思ってるようなことの、なんかちょっとこう同じようなことをね、なんか考えてられるっていうふうな、不遜なことですけれども思ったりとかして、あとは、こんなことまで書いていいのかなと思うようなこともありましたね。宅急便の方はね、昔のその本当に好きだった方のことをちょっと書かれてましたけどね、わーってちょっと思いましたね。全国紙ですからね、ある意味なんていうかな、なんて言ったらいいんだろう、もうね、人生後半、これはやっぱりなんかもう言っておきたいみたいなものがあったのかもわかんないですね。なんかそんな感じしました。すごく印象残ってますね。で、今吉行和子さん、民芸に入られてというのをずっとこうちょこちょこ読んでるんですけれども、ね、知った名前とか出てきて、私自身がその10代から通ってたその寺子屋みたいな塾がありましたね。よくお話ししてるんですけどね、いろんな機会に書いたりとかしてるんですけど、私にとっては恩師のところですけど、そこが定期的に演劇毎月見に行ってたんですよね。で、私もある年齢になった時に観劇を許されてと言いますか文科生たちがその塾長の先生とみんなで毎月行ってましたからね。で、ある年齢になった時に、許されて一緒に見に行って、結構だから見てるんですよね。だから民芸、俳優座、文学座で、劇団四季の初期のものとか、そういうこともあって、今吉行さんが書かれてる中のことなんか、ああそうだったんかとか思ったりしてね。で、たくさん見てきましたけれども、私の履歴書の吉行さんも書かれてましたけれども、やっぱり民芸の滝沢治と、宇野重吉さんですね。やっぱりたくさん見てきましたけれども、さっきの私の履歴書もたくさんこれまで読んできてるんですけど、やっぱり印象に残ってるっていうのはそんなたくさんないですよね。別に記録もしてないけれども、何かこうすごく印象に残ってるっていうのはやっぱりすごく数は限られてきて、先ほどの私の履歴書だったその方々って、やっぱり舞台の方はやっぱり数少ないですね。宇野重吉さんとやっぱり滝沢治さんのやっぱゴッホとか、 がやっぱすごく印象に残ってますね。多分ゴッホにちょっとやっぱり関心を持ったのは舞台がきっかけでしたもんね、考えてみれば。まあ10代からね、まだ若い20代の時に、まあ、そういう、こう演劇を見る機会を得たっていうのは、もう今うんと年齢がいってからなんか良かったなと思うんですよね。まあ、ああいうものっていうのは本当に今すぐ目の前のなんか利益につながるわけではないですけれども、まあ、自分自身のこう精神をこう支える軸になる何か本当に栄養素になっているといいますかね、養分になっているというふうに思うんですよね。でもちろん同じように読書ですね。ですから読書も演劇もその塾、寺子屋みたいなその塾でやっぱそういうものが少し自分の習慣とまではいかないですけど、何かそういうものに触れる親しみみたいなものを作ることができたのがやっぱそこなんですよね。で演劇、読書、いやー本当に今になって、まあ、そんなに本当にここ10年前ぐらいまででもそんなに別にその意義っていうのはあんまり思わなかったですけれどもね。ちょっと電話が鳴ってますけど、多分すぐに止まると思いますが、で、やっぱり10年前でもそんな思ってなくって、やっぱ最近ここのところやっぱりその、まあ、社会が何かこうね、混沌とした時にそのどう自分自身が立ってられるかっていうか、動じずに折れるかといった場合にはやっぱりその自分の精神的なものということになりますから、ですから、まあ、そういうものをちょっと宿してもらったっていうのは本当に良かったな。いや本当に、まあ、恵まれた大人たちと出会って出たんだなというふうなことをすごく思うし、そういう文化的なものに触れるっていうことがいかに大事かというふうなことはすごく思うんですね。ですから、まあ、時々新聞なんかで、ね、調査の結果なんかが出たりしますけれども、やはり読書してる人は成績がいいとかなんかそういうふうなことでデータとしても出てきますけれども、まあ、それ以上でしょうね。多分なんか自分を生きていく、自分自身を生きていくと時のやっぱり土台になるっていうのは間違いない。でやっぱりここのところやっぱ思ってるのは、とにかく読書と同時にやっぱり運動ですね。子どもたちは、まあ、運動しなくなってますから、やっぱ運動によっていろんなものを、感覚的なものが養われたりとか、特にチームプレーにをするような運動は必要なんじゃないかなと思うんですね。まあ、仕事の関係で子どもたちの支援をしている団体とか、まあ、事業者の人たちと接することもありますから、まあ、そういうことをもう盛んに言ってるんですけどね。まあ、いずれにしろ、まあ、子どもの時だけではなくて、大人になってからも本当に読書はすごく大事で、やっぱりそのね、なんか多様な知に触れるということが自分のクリエイティビティにつながるっていうのは、まあ、もうなんか耳が痛いほどいろんな機会に言ってるんですけれども、まあ、自分自身への戒めとしてもやっぱそれはすごく思いますね。でやっぱちょっとそういうものに接すると頭の働きがちょっと良くなったような気がしますよねそんなことないでしょうかね。なんかそんなふうに思います。なんかちょっとテレビ のそれこそ韓国ドラマずっとばっかり見てた時の頭とちょっとなんかそういうものに接して本をちょっとこうね読んだ時のなんか頭が、はあ、なんかちょっと賢く、自分でも賢くなったような気になるというかまあなんかそういう目に見えない栄養素がたっぷりじゃないかなと思いますね。まあ、読書もそういう文化的なものに接するということは本当にもうこれは今も昔もこれからも変わらないんじゃないかなと思います。まあ、そんなことをお話ししてたら時刻は8時30分 分になろうかという時です。今日は以上です。